私たちのために十字架に心を開きましたけれども、ですね、御声新聞が届いていると思うんですけれども、ちょっとすみません、今これ持ってこなかったんですけれども、御声新聞の中にですね、この人っていう欄があるんですけれども、そこに、今回はですね、ピースの木原喜びちゃんがですね、出てますので、よかったら後でですね、玄関のところにありますので、立ち読みをして、気に入ったら買ってあげてください。で、それとですね、東京の方でですね、予言の言葉がありました。今、マケドニアの叫びということで、宣教ということで言われ始めましたけれども、奇跡ということが語られたんですね。で、これからこの群れ、主の字がクリスチャン戦というこの群れ全体に、奇跡を与えていこうという予言だったんですね。だから、神の使命の浅い教会も、この主の字がクリスチャンセンターっていう、この群れの一つの教会ですので、これから奇跡が始まってくるということを、神様に期待してほしいというふうに思います。で、実は私はですね、一つ祈ったことがあったんです、最近ですね。いろんな方をお祈りする機会があります。そして、いろんな癒しの技を確かに見るんですけれども、一つ祈ったことがあるんですね。すぐに起こる癒し、瞬時の癒しの働きを神様は表して見せてくださいってことを祈ってたんですね。で、ちょうどその奇跡の予言もありましたので、そのことを祈ってたんですね。そしたら先週ですね、皆さん覚えてらっしゃるでしょうか。先週はですね、ヨンボさんと、それから、エドワーズさんと、フローレンスさんと、それから、マリーさんですかね、出てきてくださって、で、うちの子供たちも出て、こう、みんなで、英語と、リンガル語でしたっけね、それから、日本語と、フランス語もあったのかな、で、賛美をしてくださいました。で、そういう時思ったんですけど、マリーさん出てこられましてですね、ハイチの方なんですけれども、賛美してくださったんですけれども、楽しみしてたんですけど、当日、右の奥歯がすごく痛くてですね、歌えなかったんですね。あんまり歯が痛くてね。で、とっても辛そうだったんですね。で、礼拝が終わった後に、私はミニストリーとお祈りをするんですけど、そしたら何人か祈った後に来られましてですね、歯を祈ってほしいと言われたんですね。で、歯とは言わないで、はいと言って祈ったんですけれども、でお祈りしたわけですね。その時にですね、祈ってほんの2、3分したらですね、すごく精霊の力を感じたんです。で、このね、ご本人が、ご主人はドクターなんですけれども、できそくも、信仰があるんですね。だから、これ癒されるなと思ったんで、聞いたんですね。どうですかって。そしたらですね、だいぶ楽になりましたって言われたんですね。だいぶ楽になりましたってことは、まだちょっと痛いということを意味します。そうですよね。だから、まだ痛いんだなと思って、じゃあもう一遍乗りましょうって言って、もう一遍乗ったんですね。で、ほんのすぐですね、こうね、マリさんってご存知のようにね、そんな派手なタイプじゃないんですよね。こう静かにされてる方なんですけどね。静かにこう涙を流されてですね、最初はそんなに歯が痛いのかなと思ったんですけど、そうじゃなくて、プレイだろう。プレイだろう。とか言われるんですね。派手じゃないんですよね。何が痛いかって言ったらね、痛くないって。もう痛くないって言われたんですよね。あれがね、すごく感動いたしました。歯が痛いの体験したことあられます。歯が痛いっていうのはですね、本当に辛いんです。で、痛いってのはジンジンしますよね。でもそれがね、ほんの数分のうちにね、治っちゃったんですよね。本当に神様を称えました。で、危ないだろうって腰を褒めてやられたんですね。でもすごく私ね、祈ってたので嬉しかったんですね。それが長崎で先週の日曜日起こったことです。そして先週はいろんなところ行ったんですけど、私は八代行った時ですね、八代のある、ご年配の女性がですね、一人のご婦人に連れてこられたんですね。その方は背をつきながらですね、その方に抱えられて来られたんですね、礼拝、正解にね。で、来られました。で、正解が終わった後ですね、こうやって来られましてですね、背をつきながらちょっとフラフラしてですね、背をついてフラフラするので、背をつかないで歩けるように、フラフラしないで歩けるようによってほしいと言われたんです。ものすごく具体的ですね。だからそこでまた祈ったんですね。ね。で、そして、少し祈って、ほんの数分祈って、どうですかって聞いてみたんですね。だから、いいみたいですっていうかね、じゃあ立ってってください。立ったんですね。どうですかって言ったらね、こうね、立ったらですね、こう歩かれてですね。で、ニコってよりもね、ニヤって感じでした。ニヤってして。もう全然平気ですか言ったんですね。うわ、すごいですねって言ったんですけども、恥ずかしいですね。本当かなと思ったんですね。そしたらですね、八代教会って場所を借りてますので、片付けなきゃいけないんですね。椅子を片付けるんですね、みんなでね、終わった後ね。椅子片付けを手伝い始められたんですね。と思いましたよね。そして帰るとき、杖をつきながら抱えられてきたんですよ。その杖をですね、こう宙に浮かしながら、こうやってスキップはしなかったんだけども、宙に浮かしながら、ニコニコ笑って帰ってこられたんですよね。あれはちょっと驚きました。 で、明らかにね、ちょっと今やとは違う聖霊の働きが始まっています。で、これは神様の方がね、御手を伸ばしてるんですよ。で、皆さんね、主に期待してください。今のは、体の癒しの話をしましたけど、心の問題があったり、人間関係の問題があったり、経済の問題があったり、人生にはいろんな形で困難や問題を許されることがあります。そういういろんなことに対して神様が、もう無理かなと思ったり、もう投げてしまうことってあるんですね、人ってのはね。それに対して神様の手が伸びてくる。これ奇跡なんです。で、それを神様がね、これからね、群れ全体に当たるとありましたので、どうぞね、神様に期待をしてください。人ではなくてね。ね、そして、祈ってほしいというふうに思います。ね、さあ、そのことを覚えながらですね、今日の聖書の箇所に行きたいと思いますけれども、祈るシリーズを何回かしましてお話をしました。ね、一番祈るとき大事なことは心から本当にお願いできることを心を定めて願って求めるということを話しましたけれども、今日のところですね、見ていただきたいと思います。第一ペテロ5章の6節、私と同じ第3版の聖書の方は458ページですね。もう一度見ていきます。ですからあなた方は神の力強い御手の下にへりくだりなさい。神がちょうどいい時にあなた方を高くしてくださるためです。その前にもですね、9節のところ、5節のところで、同じように若い人たちを長老たちに従いなさい。皆互いに謙遜を身につけなさい。神は高ぶる者に敵対し、へりくだる者に恵みを与えられるからですと書いてあります。で、これは祈りにも適用できまして、神様に祈るときに、高い心で祈ると祈りは届かない。神の手を動かさない。でも本当に砕かれた低い心で祈るとき、低い心で祈るとき神の手が動く、答えられるんですね。で、ここで、へりくだりなさいと。そうすると神様は高くしてくださると。ね。神様の手の中にへりくだりなさいと書いてあります。私たちの信じている神様は、木や石で作った神様ではありません。人間が作った神様ではありません。私たち人を作り、命を与え、世界の歴史を導かれている誠の神様です。その神様のもとにへりくだったときに、神様は私たちを引き上げてくださるということなんですね。で、先週宮崎行った時ですね、宮崎の牧師は今ケンタッキーでアルバイトをしながらですね、牧師をされてるんですけれども、今宮崎人が増えてまいりました。ゼロ開拓だったんですけれども、去年の11月にインターネットで人が来て6人来ましたけど、プラスね、その方々はね、80代とか70代とか60代とかなんですけども、今回は大学生とそのお母さんが来られるようになってですね、今回ついにですね、アルコール依存症で苦しんでいる、ね、ご主人が苦しんでいる方の奥様が実はその教会に来られたんですね。そしてその方が救われてきて導かれてきたんですけど、そのアルコール依存症で苦しんでいる方のグループがあって、そのグループの方がお一人来られました、今回ね。すごい感動的だったのはですね、市役所に行ってたんですね。で、なんで来たかというと、市役所にもうこれ以上はちょっと一緒に生活していけない、耐えれないってことで、離婚の手続きに行かれたんですね。でも途中で電話が鳴って、おいでっていうことで来てみたんですね。で、来られたんですね。で、世界に出られたんですね。で、終わった後に、お祈り続きを持ったんですね。そして最後にですね、神様にもうしばらく今まで自分で頑張ってきて、頑張って自分まで病気になって疲れが出たけども、ね、そうじゃなくて、本当に今度は、自分で頑張るんじゃなくて、神様に、より頼んで、神様に助けていただいて、もうしばらく、もう、神様に頼んで、もうしばらく待ってみますって言われてね、市役所に行って途中で帰ってこられてね、それ出すのやめられたんですよね。なんかすごい感動いたしました。ね、そういう方がいたな、この方ね。もう一人は大阪の方なんですけど、宮台県市の方で来られてね、全部で10人来ました、スタッフ以外に。だからゼロから始まったんですけど、今増えてきてますよ、今だけね。で、その牧師の方ね、まだ20代の若い牧師なんです。彼は17歳の時からケンタッキーで働き始めて、もう今は10年以上のキャリアです。佐賀でケンタッキーに行き、長崎で新学生の時ケンタッキーにアルバイトし、宮崎で牧師になって結婚してもケンタッキーでバイトしてましてですね、今2人目の赤ちゃんがお腹にいるので、土曜日に12時近くでバイトしています。ね、牧師なのに。すごいなと思いますけどね。で、その方がですね、お前ですね、荒野歌唱されたんですね。前半は前にしたことあるかもしれません。でも、新しい後半がありますからね。ケンタッキーはチャンプス大会って言ってですね、ケンタッキーの厨房と接客の両方で、1年に1回全国の大会があるそうです。で、彼は厨房でケンタッキーの、唐揚げを揚げるやつなんですけども、キャリア10年だからすごくうまいんですね。で、全国大会やったら参加者は数万人なんです。実はね。それで去年全国2位だったんですね。 でも、1位と2位では雲泥の差なんですね。で、今年もその予選がありまして、まず九州の予選がありまして、彼はその自分の地区の代表でまず九州予選に出たわけですね。それが、パトモステサノケ地まで出た時だったんちょうど。その時彼は体調をものすごく崩しまして、で、高速バスで宮崎から福岡まで店長と一緒に行ったんですけど、あんまり体がきつくてですね、ちょっととても出れるかなと思ったんで、彼は必死に乗ったんですね。神様どうか、ちょっともう今日フラフラで、立ってるのもきついぐらいの状況ですけど、なんとか助けてください、力を与えてくださいってね、たくさんの人が応援してくれてるし、神様なんとかお願いしますって、もう本当にそれこそ砕かれた頃、低い頃で、神様って乗ったわけですね。そしたら神様語ってきたんですね。賛美を用いなさいって。で、彼はバスに乗ってたのにね、大きい声で歌ってます、静かな声でね、賛美を歌い出したんですって。そしたら前のバス、前の席に座ってたのが店長なんです。で、店長おもむろに振り向いてですね、何やってんだって言うからですね、いや、賛美歌ってますって言ったの。そしたらね、もう僕したこと知ってますから、店長は、そう、って言って、それで前向いてね、そのまま歌いながら行ったんですね。一向に良くならない、体調が。で、福岡に着きまして、大会が始まりました。午前中からあったんですけども、12時が彼の出番だったんです。彼の出番になりました。突然力が削がれてきたんですって。びっくりしました。はっきり分かったって。ああ、これ力が来たって。全然普通にできたんですって、全く普通にね。それで終わった後にフィードバックって言ってね、フィードバックってのは好評なんです。評価されるの、評価をね。で、いろいろどこが悪かったとか、どこが良かったかと。そしたらですね、その評価の時に、スピードが抜群に速かったと言われたんですって。もうフラフラだったんですよ、本当は。で、去年より全然スピードが速い。正確さも素晴らしいとか、いろいろあるんですけどね、細かいことが。ね。言われたの。相当今回は練習してきたんでしょうって。いいえ、フラフラだったんです。ちょっとこれじゃなかったんですね。あ、びっくりしたって。これでね、喜んで帰ってきたんです。で、帰ってきてすぐに、またやっぱアルバイトに入らないとね、彼は正社員じゃないので、牧師をしてますから、ね、日曜日は絶対出れませんので、アルバイトでやってるんですね。だからすぐ帰ってきて、すぐ入ったんですよ、厨房に。ね。それで、まだ来て2、3ヶ月の高校生か、なんか若い子だったんです、相手がね。で、言ったんですって、教えてあげるから僕に任しときなさいってね、高ぶったんじゃなくてね、本当に助けてあげようと思ってね。ところがね、さっきあんなに元気にできたのに、福岡で。ふらふらとできなくて、そういったのに実際は、ほとんどその若い2ヶ月の子がやってくれたんですって。それでね、本当にあれは特別な神の力だったんだって、もう身に染みて分かったって言ってましたね。で、この後があるんです。それが九州予選で、1ヶ月後に全国大会が今年は兵庫県だったんです。そしたら九州のその幹部、ケンタッキーの幹部たちが、やっぱり1位を取りたいわけですよね。1位って特別なんですね。2位と1位で運転の差なんですね。それで、去年2位取ってるし、今年すごくできたから、みんなが期待を寄せるわけです。それで、1ヶ月間特訓が始まったん。福岡までしばしば呼び出されて、朝の9時から3時、夕方の5時近くまで、ひたすら唐揚げを揚げて特訓を受けるんですって、コーチってのがいて、知らなかった、そういう世界があるんですね。それでやるんですって、コーチに特訓を受けるんですって、ひたすら。面白いですね、そういう世界があるんですね。ね。それで、それでね、そのコーチの特訓を受ける。そしてですね、もう今は、コーチを辞めて、もう、ケンタッキーの、全国のケンタッキーの上の幹部になってる、すごく偉い人になってる人で、その人が教えたら必ず優勝するって人が一人いるんですって。で、その人が教えに来たんですって、彼に。しかも、その人は、ものすごい厳しい人で、教えるときに満点出したことないんですって。でも、今までほんの二人か出て、その人たち圧倒的勝利で優勝したんですって。で、その人が来てね、やっぱりドキドキしたんですって。ところがね、その人がね、褒めてくれたんですって。で、もう何も言うことはないって言って、もう君は必ず優勝するって言われたんですって。だからみんなも期待してですね、もうみんなに期待されてそこまで言われたのでね、彼も今年優勝と思ったんですって。そしたらいよいよ大会の日ですね、幹部たちはみんな新幹線で行きました。彼だけ特別待遇、飛行機で行かせてもらったんですって。ビップ待遇ですね。で、そんなこと言ってました。褒められて経験がないから生まれて初めてだった。それでね、もちろん一生懸命祈ったんですって。でもね、舞い上がっちゃってるんですね。どうなったと思いますか。今年もね、2位だったんです。そこまで言われたのはね。それでね、終わった後にね、神様に言った時に、はっきり分かったって。九州予選の時はもうフラフラでね、神様ってもう本当にへりくだった頃で祈ったけどね、行く時は飛行機も祈ってもらったでしょ、優勝できると思ったでしょ、神様って祈ってるんだけど、一方で、よっしゃるぞってこう ね、祈ってるんですよ。祈ってるんだけども、ね、よし、こうやってやるぞとこうね、祈ってるんだけど、 もう自分で頑張るぞと思ってね、はっきり心は高かったって、後になってよくわかったって。褒められて、褒められるのに慣れてなかったから、舞い上がったんですって、そういう説教しておりました。でもよかったと思います。いい学びをして、これから教会が祝福されてきた時に、本当に舞い上がらないように。ねえ、でもね、低い心で祈るとき、神は手を伸ばされるんです。高い心で祈るとき、神の手は動きません。砕かれた心を神は蔑まれません。本当に低い砕かれた心を神は喜ばれます。その時、神様が手を伸ばして与えてくださいます。でも私たちが高い心でね、まあ、自分でやれるさとか自分でやるさって言ってるときはね、手が動きません。これですね。で、祈りが聞かれる一つのポイントはそうなんです。で、ここも、そのことが書いてある。何かというとね、神の力という御手の下にへりくだりなさい。神はちょうどいい時にあなた方を高くしてくださいます。で、二つ目、七節。あなた方の思い煩いを一切神に委ねなさい。神があなた方のことを心配してくださるからですって。で、皆さん、いろんな思い煩いを持つことがありませんか？こうね、心配すること。ね、まあ、それは普通、人間は普通そうです。で、ね、昨日、大村の方の集会に行ったんですけど、そしたらね、ある一人の方がね、面白い話をしておりました。ですね、ちょうど車がここ車検だったんですって。ところがですね、その人は、その車検するお金がちょっと今なかったの、ちょうどね。でも、もう車検しなきゃいけなくて困ってたんですって。で、白馬に行って、長崎教会のキャンプに来て、すごく恵まれたので、なんか心がね、なんかこう、すごく、それまではこう、思い煩ったんだけど、そうだ、神にも任せようと思ってね、お金がないことも徹底して感謝して、必ず神様が車をね、車検を必ず、ね、開いてくださるってこう、告白したんですって。で、教会の人にね、聞かれたんですって、車検、もうすぐでしょって、はいって、大丈夫ですかって言うから、もうね、進行でね、大丈夫ですってこう、ニコニコして言ってたんですって。全然、人間では大丈夫じゃないんですよ。ね。でも言ってたんですって。それで、そしたらですね、ある日、二日前かな、三日前かに、電話かかってきたんですって。車検はもうしましたかって言うから、いや、まだですって言ったんですね。車検はどこに出すんですかって、いや、まだ決めてませんって、決めてませんって出せないんですよ。わかりながらね。だからね、いや、私がすごくいいね、車検してくれるところはとってもいいとこ知ってるから、そこに出しなさいよって言われたからね。じゃあ、そこでいいですよって言ったら、じゃあ、頼んどいていいですかってね。まあ、ね、頼むのは別にいいからね、正式に頼むわけないから、あ、いいですよ、頼んどいてくださいって言ったんですって。そしたら、頼んどいてあげるとか言ったんですって。はいって言って、当然見積もりがまず来ると思ってたわけですよ。そしたら、次の日の朝、その車検屋さんが台車を持ってやってきたんですって。でびっくりしてですね、いや、すいません、これね、ちょっと、うち、まだ見積もりも出してもらってないし、いや、お宅で頼むつもりは全然あるんですけど、はっきり言って、支払いがいつになるかわからないんですよ、とか言ったらね、いや、気にしなくていいんです、気にしなくていい、いや、気にしたくて言ったっていつか支払わなきゃいけないでしょ、とか言ったらですね、言ったんですね。だから、すぐ電話したそうですね、その人にね、いや、すいません、ちょっと来て、もう来ちゃったんですけども、ちょっと、まだ頼んでなかったんですけど、いや、気にしなくていいの、もう、気にしなくていいからって言うからですね、いや、気にしなくて言ってられても困るんですけど、とか言って、ね、言ったんですね。それで、聞いたらですね、その車検屋さんがですね、いや、いいんですよ、いや、でも、はっきり言ったら、いや、実はすいません。支払いがいつになるか分からないし、できないんですけど、って言ったらですね、その車検屋さんが言ったら、いや、あなたに請求書は出すなって固く言われてまして、支払いは全部、ちゃんともうすでにもらってますし、余分にかかったときは、ちゃんとそっちに出すように言われてますので、あなたは支払い関係ありませんって言われたんですよ。え？って言ったんですね。ほいでもっぺん電話かけ直したの。ありがとうございましたとか言ってましたらね、言ったら、いや、私もね、神様の語りかけとかって感じることがあるのよ。でもそんなこと恥ずかしくて言えないじゃないとか言うんですって。思っちゃいですね。なんかね、神様がね、あなたにね、車検代出してあげなさいって言われた気がしてね、従ってみようかなと思ったんだけどね、神様言うから出してあげるわってなって、なんか照れくさくて言えないじゃないとか言って、面白い人ですね。そうやって言ったんですって。あれでね、えらく感動したって、一つは出しておけたことだけど、その人が神様から語られて、そしてその神様に従ってあなたを、ね、出してあげたかった。でも照れくさいから言えなかったっていうと、その神様から語られて、それで従ってっていう言い方をされた。でもそういうふうには照れくさいから言えなかったけどって、それがすごく嬉しかったんですって。これ面白いですね。できちゃったんで。しかもその人とね、なんかすごくその人の、ね、その人への神様の愛と、ね、私への、その人への愛ですね。その人への愛を感じて、嬉しかったわけですね。で、教会の恵みですよね。 で、これね、ずっと思い当たったんですけども、キャンプの後に感謝をして、ね、大丈夫大丈夫ってこう委ねてたら開いちゃったんですね。皆さんですね、私たちは思い煩うんです。それが普通です。いろんなことを心配するものなんです。自分のことじゃなくても家族のこととか友人のこととか。でも思い煩って何とかなるかって言ったら、何とかなるなら思い煩わないんです。そうでしょ？何とかなるならこうしてこうすればいいって思えばいいんですよね。そうならないから思い煩うんです。で、その時にね、神様のことを思い出していただきたいんですよ。あなたのために命をかけて十字架にかかるほど愛してくださった方が、どうしてあなたのその問題に手を伸ばさないわけがあるんでしょう。一人子のキリストの命まで与えてくださった方が、どうしてあなたのその問題に助けを与えれないわけがあるんでしょうか。このイエス様に、この神様に目を向けて、いいですか、当てずっぽうに感謝しそうやねん。命までくださった、一人子の命までくださった神様がいるから、あ、感謝しようって、きっと神様よく気にしてくださると。自分の願う通りかもしれないし、自分の願うのとは違う形かもしれない。でも、必ず再現はしてくださいます。それを信頼して感謝されるんですね。その時に神の手が動き出すんです、これ。これで覚えてほしいんですね。それでですね、ちょっと書き足なんですけど、3つ目いきますね、その後ね。で、皆さん、これ大事なところの次は、8節。身を慎み、目を覚ましていなさい。今日はみんな起きてくださってます。ありがとうございます。で、ね、そういう意味じゃないですね。これ、霊的な目を覚ましていなさいって。どうしてか。あなた方の敵である悪魔が、吠えたける獅子のように、食い尽くすべきものを探し求めながら歩き回っていますと、固く信仰に立ってこの悪魔に立ち向かいなさいと言われています。で、獅子というのはライオンですけれども、悪魔が獅子のライオンにこう、歩き回ってるって。しかも これ食い尽くすって書いてあるから、食べたら危ないんだけど、食い尽くすって書いてある。で、はっきり言うように敵である悪魔って書いてある。そこでちょっと皆さん聞いてください。神様がおられるのと同じように悪魔もいます。サタンと言ってもいい。私の人生を破壊したい、私の人生を破壊してくる悪魔がいます。健康を害したり、心を害したり、夫婦や親子や家族を破壊したり、そういう悪魔って本当にいるんです。はっきり聖書は敵だって言ってます。で、ちょっとね、目を覚まして聞いてください。皆さん、敵は悪魔なんです。敵は妻ではありません。敵は夫ではありません。敵は親ではありません。敵は子供ではありません。敵は先生ではありません。敵は生徒ではありません。敵は父兄ではありません。敵は悪魔です。クリスチャンなのに忘れるんです。そして、サタンは、あたかも目の前の人間が敵かのように争わせて、家庭を破壊し、人生を破壊し、私たちを壊してくるんです。だからキリストが来て、十字架に勝って、それを再び回復するために、彼がやってきたんです。そのイエスキリストを信じた私たちは、サタンに勝利して、壊したものを再び十字架と復活の力によって回復していただけるものなんです。でもね、敵が悪魔であるってことを忘れるとね、クリスチャンでさえ翻弄されて惑わされるんです。もちろん罪がありますよ。罪があるからそこにサタンがやってきてやられちゃうんです。だから罪は悔い改めましょう。ですが、私に責任はない。ただサタンだってことじゃありません。罪があるからです。もちろん。罪は悔い改めないといけません。でもね、例えばね、カチンと来て腹が立つじゃないですかね。ね。まあ、わかりやすく言えば、あんまりわかりやすいと手をすると露骨な生活が出るから嫌ですけど、ね。なんかこう、一言言われてカチンと来てね、うるさいなと思いますよね。うるさいなで済むんですけど、サタンが働くとですね、極端に言いますよ。うるさいな、死んでしまえ、殺してやろうかまで行くんです。今極端に言ってますよ。ね。その過程はいっぱいありますけど、ね。最初はうるさいなだけなのに、サタンが来ると、ね。うるさいな、死んでしまえ、最終的には殺してやろうまで、ガーって、今極端に言ってますよ。その過程にいっぱいいろんなものがあるんですけど、引き行くわけですね。で、自分に対してもね、ほら、ダメだなって思うでしょ。サタンが来てね、クールハイブみたいな後ろで言うんですよ。ダメだ、ダメだ、ダメだって合唱してくるんですね。本当にダメだなって。そのうちサタンが言ってくるんですね。死んだ方がいいんじゃない？そうだ、死んだ方がいいな。俺なんていない方がいい。俺の存在がなくなった方がきっとみんなも幸せだ。と思い始めるんですね。そしたらね、合唱が始まるんです。そうだ、そうだ、そうだって。で、綺麗なコーラスで、死ね、死ね、死ねとか聞こえてくるんですね。で、これ皆さんね、こう普通に言ってますけどね、本当にそうなんですよ。いるんですよ、サタンって。もちろん罪があるから、いいですか？罪は、ね、あるんです。だけど、サタンがいると、そこにつけ込まれてきて、 サタンは必ず人を破壊してくるんです。体を害したり、心を害したり、環境を害したりしてくるんですね。敵はサタンなんです。罪を悔い与えましょう。でもはっきり敵がいるんです。これはっきり覚えてください。で、サタンが敵だったかっただけでね、それだけでね、解決できる夫婦喧嘩と親子喧嘩といろんな争いがどれだけあるでしょうか。サタンが敵だって分かったときに、あ、敵はサタンなんだって分かったら、いいですか、罪は繰り返しますよ。罪はいい加減にしたけどね、悔い改めはできませんけども、あ、もちろんカチンときたのはその人の罪です。でもあそこまで行ってしまうのは明らかに人じゃない。目に見えないサタンの力があるっていう。これがあるんですね。で、激しくそれが大きく動くと、例えば戦争みたいなところになってきます。で、皆さんですね、サタンがいるんです、見えない力が。それがね、歩き回ってるって書いてある。食い尽くすべきものを探して、罪を探して、偶像礼拝って罪ですから、偶像礼拝すると、偶像礼拝を通して悪霊がガーッと働いてくる。で、先週ね、すごくユニークな歌詞を聞きました。アラオ教会のね、公で説教されましたからね、アラオ教会の牧師の伊藤牧師、松葉杖ついてる方ね、奥さんが車椅子でハンディの方。あの方々は24日が結婚記念日で、13年目だったんですって。で、結婚するまで7年付き合ってて20年なんですって。ね。で、面白い話をしてました。実はね、とっても仲良かったんですって。付き合ってる時から。でも人も羨むほど仲良かったんですって。ところが奥さんはクリスチャンで、伊藤牧師はね、その頃はですね、他の偶像の神を信じてたんですって。ね。ほんでね、彼はね、今言ってました、ね、今はもう唯一の誠の神、イエス様しかいない。もう本当にそういうタイプです、彼は。だその頃はですね、一つの神様を信じるより、二つ三つの神様、神様を追う方がいいじゃないかっていう、まさに日本的ですね。やばいだろ、神々。ね、神様いっぱい拝んだ方がいいじゃないかっていう、そういうタイプだったの。だから まだ奥さんに付き合ってる時にですね、言ったんですって。ね、そんな、唯一の神様なんてそんなことはないで、いろんな神様を拝んだ方がいい。こっちに来いといて連れて行ったんですって。でね、彼女と共に教会も行ったけど、自分のとこ連れてきてですね、で、ある時、熱心になってね、ね、言ってました、今はもう悔い与えましたって言ってましたけど、その自分の信じてた、偶像の神様、いくつもある神様のとこに連れて行って、一緒に、頻繁に連れてき始めたんですって。面白いこと起こった。あんなに仲良かったのに、毎日、毎日、毎日、毎日、激しい喧嘩をするようになったんですって。で、周りが驚いたんですって。何あなた方最近いつも喧嘩してんのって、あんな仲良かったのに。それが数ヶ月続いたんですって。で、その時彼は分からないんですね。で、なんでこんなにあんなに仲良かったのに、で、今でもね、お互い好き同士なのに、なんでこんなに毎日喧嘩するんだろうってお互い悩んでですね、で、彼はですね、自分のその偶像の神様の偉い人に相談に行こうと思った。で、奥さん、まあ奥さんで、今は奥さん、奥さんの晴美さんの方は、牧師の方に相談に行こうと思った。ほいで戦いがあったけど言ってました。奥さんに負けて奥さんの牧師の方に来たんですって。それが良かったって言ってました。で、牧師のところに来たらね、牧師がこう言ったんですって。それはね、伊藤さんって。聖書の神様は、妬む神ですって。誠の唯一の神だから、唯一の神なのに、他の神々のところに行って、それはっきり暴れですけども、そこに行くならば、妬まれるんですって。だからそういうことが許されるんですよって。伊藤さん、誠の唯一の神様にだけ心を収めて使えないと。ダメですよって話をされたんで、彼はね、そのね、妬む神って言葉がね、ストーンって心に入ったんですって、その時なんか。すごく理解、なんか納得できたんですって。へーって。神様妬むのか、へーって。ね、それほどに、本当に私を愛してくださるって言うんですけどね。ね。それでね、面白い。そしてその後ね、いろいろ話を聞いてね、信じちゃったんです。それでその他の神様のところにちゃんと義理がたいですね、いろんな偶像のものを持ってね、返しに行ったそうです。すいません、やめますって。その人がね、すごく引き止めたそうですけど、それを全部ね、返してきちゃったんですって。どうなったと思います？お参り行くのをやめたら、また二人、周りが羨むぐらい仲良くなっちゃったんですって。で、後から考えたら見事だったって。で、それをね、今回ね、ついこの週です、この週ね、それを説教してあげました。って、皆さんね、リアルでしょう。皆さんね、誠の神様が生きているように、目に見えない世界で私の人生を破壊してくるサタンと悪霊って、これも現実なんです。侮らないでください。恐れることはありませんけれども、侮っちゃいけません。私が本当の誠の神様に祈り、この方により頼むとき何も怖がることはないけど、そうでないなら、侮っちゃいけないですね、これね。 それを覚えてくださいね。で、それで、時間がちょっとね、もうあれなので、パッともう一つだけ話しますね。で、最後に、固く信仰に立ってご仲間に立ち向かいなさいって書いてあります。固く信仰に立ってって書いてありますね。信仰に立つってどういうことでしょう。神様を信じることですね。私たちを命をかけて愛してくださった神様を。ね、でも、具体的にはどうしたらいいかというと、いろんな問題が起こったとき、いろんな困難が起こったときに、そのことについて、神様がおられるんだから、きっとこのことも最善になると信じて、感謝をすることと、罪をきちんと悔い改めることと、もう一つはね、大事なことがあるんですね。あのね、神様が良くしてくださるってことを、受けたと信じるんです。その時に告白しちゃうんです。で、最後に一つ証しをしておりますが、先週言ったらね、ある方はこういう証しをしておられました。これ宮崎の方なんですけど、もう、いくつぐらいでしょうね。50代後半から60代前輩だと思いますけども、ご婦人の方です。新学生になったんですね、この9月から。あ、9月じゃない、つい最近、ね、4月からかな、新学生になりました。で、その方は言うんですね、装填ができないんですって。装填したいのにどうしてもできない。で、目覚ましをつけて起きるんだけど、またダメなんですって。で、前の晩一生懸命のせい、神様どうかしたら装填できませんって。必死に乗るけど、次の朝目は覚めるんだけどできない。で、すごく落ち込んでたんですって。でもね、はっと思った、そうだ。ね、信仰の対応を取ろうと思って、まず、装填ができないことを感謝したんですって、心からね。で、やっぱ新学生なのにできないのは良くないから、装填ができないことを悔い改めたんですって。そして新学校、教会にちゃんと来ました、教会に来てね。で、新学校の授業を受けてるときに、宮崎ではですね、新学校の授業の際に、信仰の告白の時間ってあるんです。告白をする時間。信仰の実践ですね。その時にね、言ったんですって。もう年々心ではね、私装填できないと思ってるんですよ。でも告白したんです。ね、私は装填ができるようになります。神様が装填をさせてくださいますと告白し始めた。どうなったと思います？心の中では無理よねと思ってるんですよ。無理よねって。次の朝ね、目が覚めちゃったんですって。で、起きてですね、なんか庭にプレハブが立ってるとか言ってましたけど、そこに起きて目が覚めたら、そこに行って朝ちゃんと装填礼拝をして祈れました。でも思ったんですって、無理よねって。次の日もできたんですって。3日できたんですって。と思ったんですって。私って何やっても続かないから、きっと3日坊主よねと思ったら4回もできたんですって。へえと思ってたら、数週間、ね、明かしてくださったんですよ先週。数週間未だにできていますって。不思議で仕方ありませんけど、はって来ていたら、あの日告白した次の日からだって。どうもしょ、神がしてくださるって告白したところからできるようになった。それまで一生懸命、神様出した日、あそこ入れますように、起きれますようにと祈って、よし、明日起きるぞ、頑張ろうって、明日きっと起きるぞって、目玉足をかけて、頑張るぞってやった時はできなくて、もうダメだと思って、でも感謝をして、悔い改めて、もう神様してくださいます、告白をして、でもコロナで無理かなと思ってるけど、神様してくださいます、神様してくださいますって告白したら、できちゃったんですよねって。そして最後にね、ご自分のご主人がまだエス様知れてないからね、夫は救われて、一緒に行きます。神がしてくださいますって言って告白されてました。面白いですね。神様がしてくださるんです。すごく重要なキーなんです。日本のクリスチャンってね、特徴があってね、真面目な人がクリスチャンになる人多いんですよね。で、真面目なことはいいことなんですけど、真面目に磨きをかけるんですね。もっと熱心に真面目になっていこうってするんです。いいですか？真面目になることは悪いって言ったら誤解しないでください。でも人には、頑張ってできることと、頑張ってできないことってあるんです。日本は頑張れ頑張れって教えられました。もちろん頑張ることは悪いとは言いませんが、頑張ってできない世界っていくらでもあるんです。いいですか？そのさっきのね、離婚を考えてきた辞めた人も言ってました。一生懸命頑張って疲れ果てて自分まで病気になったって。いや、頑張らなくていいって神様がいらっしゃるんだって。ダメですか皆さん。神がおられるのです。神様がいてくださるのです。この方により頼み、この方に信頼すればいいのです。この方がなしてくださるのです。あなたを通してするでしょうし、あなたのうちになされるでしょう。でもそれはあなたを愛しておられる、命をかけて愛してくださった誠の神様があなたとあなたの愛する人の人生の中になしてくださるんです。だから福音なんですよ。だから希望があるんですよ。そうですね。いやね。で、私たちはそのイエス様を信頼したのであります。十字架で私の代わりにもう罪の贖いを終わらせ、私の代わりに地獄にまで行き、死に打ち勝って復活した方を私は信じている。死に打ち勝った方を信じている。あなたの今直面している問題がどんな大きな問題であったとしても、死に打ち勝った方は その問題に勝利と解決を与えれる。で、その方に信頼すればいいのです。あなたにも私にも限界があります。でも一緒にその方のもとに行くことができます。一緒にその方にを信じることができます。それが教会なんです。一人で信じきれないとき、一人で祈りきれないとき、一緒にキリストのところに行くことができる。これが教会の力なんです。そしてその神様に働いていただく。神様に手を伸ばしていくんですね。そして勝利するんですね。いやね、サタンに勝てませんよ、肉は。でも神様は圧倒的に勝ってます。サタンと戦って頑張ろうと思わないでください。向こうは2000年以上命がありますから、負けます。でも神様において頼むならば、いいですか、かろうじて勝ったんじゃなくて、圧倒的に勝ってるのです、神様が。この方において頼めば、怖くなんかない。あなたの家庭を破壊してくる。あなたの人生を破壊してくる。あなたの健康を破壊してくる。あなたの心を破壊してくる。サタンがいる。私たちには勝てない。諦めることはない。誠の神様のところに行って、この方に信頼して、この方に求めるときに、イエス・キリストが、聖霊様が、その人の人生のうちに働いて、勝利を、解決を与えてくださるのです。だから福音なんですね。そのことを皆さんどうぞね、覚えておいてほしいというふうに思います。そろそろ終わらないと、あと片付けができなくなりますので、すいません。お祈りしたいと思います。天のお父様、御言葉ありがとうございます。あなたはこの後に、聖書の中で、しばらくの苦しみの後で、私を不動のものにしてくださると書いてありました。イエス様、私はいろんなところを通されて苦しみを通ることもありますが、そのしばらくの苦しみの後で、あなたは私たちを不動のものにしてくださいますから、心からありがとうございます。あなた方をしばらくの苦しみの後で完全にし、固く立たせ、強くし、不動のものとしてくださいますと、はっきり聖書にそう書いてあります。あなたはそのようにしてくださることをありがとうございます。神様、どうぞ今日お一人お一人がこのイエス様を信頼し、このイエス様により頼んで、恵みの中に生きることができるように、あなたの福音の中に生きることができるように、そして神と共に歩むことの人生の祝福と恵みを体験できるように導いてください。短く悔い改めをしたいと思います。これから祈りますけれども、罪があると祈りが手に届きませんので、短く悔い改めをしましょう。主は言われました。何をしてほしいのですか？あなたは具体的に大胆に素直に、あなたの願いと求めを神の前に言ってください。自分のことでも、家族のことでも、経済のことでも、健康のことでも、人生のことでも、何でも結構です。どんなことでも神様は、あなたの祈りに応えられることができる方です。天のお父様、今一人一人があなたの前に接したこの願いと求めに、あなたは応えて、体を癒し、心を癒し、人生に対する癒しと解決を豊かにあらしてください。イエス・キリストの名によって命ずる。癒されよ！イエス様って命ずる。治れ！お腹の痛み、慢性的な何か胃の痛み、イエス様って命ずる。癒されよ！頭痛、偏頭痛とか、なんか気分の悪さ、イエス様って命ずる。その人の力、出ていけ！躁うつ病、統合失調症、それから血管椎多動性障害、不安神経症、不眠症、非常に深い恐れ、それらをもたらしている悪しき霊の力、またそれらの病を、イエス様って命ずる。癒されよ！それらを今もたらしたその霊的な力、イエス様って命ずる。その人の思索、感情、心と思いの力、出て行け！足のひだがね、調子の悪かった方、今主はそこに触れておられます。首筋がなんかちょっとおかしかった方、その方は主は触れておられます。肩を壊したというか、調子の悪い方というのはね、肩に主が触れてくださっています。イエス様の目をやってみずる。よっさいよ！ですね、ずいぶん長い間祈ってきた人、ずいぶん長い間忍耐してきた人がいて、そして何も変わらないので、ちょっと、信じてるんですけども疲れちゃったなと思った人がいます。その方はですね、あなたはずいぶん、こう、頑張ってきました。で、神様は今言われます。休みなさい。休むというのは投げ出すってことじゃありません。ただ信じていなさい。恐れないでただ信じていなさいと主はおっしゃいます。見よ、私はすべてを新しくする。見よ、見ていなさい。私がすべてを新しくしようと主はおっしゃいます。何か手ほどの雲が見えてきた人はいます。 この方に私は語ります。この後大雨が降ります。あなたは神様の恵みが激しく豊かに注がれてきて、あなたの願ったこと以上のことがあなたの人生の中に具体的に始まってくるでしょう。主に期待しなさい。教会にしっかりとつながってきなさい。教会を通して私はあなたを支え、守り、祝福を豊かに表していこうと主は仰せられます。神様ありがとうございます。感謝いたします。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。どうぞお立ちください。ハレルヤを賛美したいと思います。ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ。仰ぎ願わくば主イエスキリストの恵み、父なる神の愛、聖霊様親しき交わりが、私たち一人々と共に、一同と共に、今も後も常しえまでも、豊かに限りなくありますように。アーメン。どうぞお座りください。それではお知らせをお願いします。